川村洋介です。吉本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は富士山を含めた火山に登る際の防災減災について伺えればと思います。まず最初に、富士山を含めて山梨周辺の活火山っていうのはどの程度、どの山なんでしょうか。
はい、例えば隣の長野県だと、はい、八ヶ岳の北川の横岳とかですね、うん、それから御嶽山、うん、で浅間山、乗鞍、はいはい、といったようなところもあります、はいはい、で静岡県に行くと伊豆東部火山群といって、うん、まあ、伊豆 の東側ですね、うんうんうん、あそこに小さい火山がいっぱいあるんですけど、うん、そこも火山です。
箱根山とか。
そうです、箱根山もそうですね、はい、うん、で東京都にもたくさん火山、実は東京都が一番火山いっぱい持ってるんですけど、伊豆大島だったり、
あ、なるほど、
はいはい、うん、都内には都内というか23区とかにはないですけど、伊豆の伊豆からずっとその小笠原にかけての火山列島は、うん、かなり火山、活火山があるので、三宅島もそうですし、最近噴火した、はい、西之島、あれも東京都。
確かに西之島はよくテレビで報道されて、はい、海からこう溶岩というか、はい、マグマが見えるような、
溶岩というですね、まさに溶岩ですね、はいはい、
そして日本百名山で、はい、意外とというとあれなのかもしれないですが、活火山も多いんですよね。
そうですね、活火山が、まあ、百名山に認定されているケースが多くあります。
まあ、山を登ることが好きな登山好きな方でも意外とこの山が火山だっていうことを認識せずに登られてる方もいるのかもしれないですよね、
は
い、
そうですね、うん、先ほどのやつで100のうちの32ぐらいが多分活火山なんだと思うんですけども、あるいは御嶽山もですね、うん、登ってた方々の、うん、まあ、どれぐらいかは分かんないですけども、はい、かなりの方は、まあ、活火山と認識しないで、登ってた方が多かったんじゃないかなというふうに思います、うん
うん、まあ、この御嶽山2010年9月に、はい、噴火し、まあ、多くの登山者が被災されましたが、はい、この登山中に噴火に遭遇してしまった際に、はい、取るべき行動っていうのは何になるんでしょうか。は
い、そうですね、まず火山だということを、まあ、知っておいていただく必要があるんですけれども、うんうん、はい、火口で一番危険なのはやはり噴石というんで、うん、時速300キロぐらいで飛んでくる石があるんですね、はい、やっぱりそれに当たらないためには、うん、火口からできるだけ離れる、もしくそういう噴石が飛んできてない状況、うん、噴煙を見て、はい、噴煙だけ見えてる状況ですと、はい、できるだけ遠く離れると、うんうん、はい、で離れる際も可能であれば風下側に行かないと、
うんうん、
今度火山灰が流れてきますので、はい、風下側に行かないというのが大事になります、はい、でもし石が降り始めてくると、うん、はい、やはり山小屋に入ったり、はい、それから岩陰に隠れたりというその石に当たらないということが、うん、非常に大事になってきます、うん、もう一つは火山ガスというものもあるんですけれども、はい、窪地とか、うん、そういったところには逃げ込まない、できるだけその開けたガスが溜まりにくいところに、うん、逃げ込むにしてもそういうところに逃げ込むということが大事になってくると思います、う
ん、私はちょっと勉強不足だったんですが、はい、知らなかったんですが、この御嶽山の噴火の教訓を踏まえて、はい、活火山法、活動火山対策特別措置法が改正されて、はい、まあ、登山者の努力事項というのが法律に定められたと、はい、いうことなんですが、この登山者の努力事項っていうのは何になるんでしょうか。
はい、第3章の第11条っていうところの2番に書かれてるんですけれども、はい、そういう情報収集をちゃんとしてくださいと。
それは登る前だったり、
はい、うん、登山者はその行く火山の、うん、その活動の状況とか、うん、はい、そういうものをちゃんと収集すること、うん、それから関係者との、まあ、連絡手段というものを、うん、まあ、ちゃんと確立しておくこと、うん、で避難に対する必要な手段を講じるという、うん、まあ、どうすればいいかということを事前にちゃんと考えておくことということが、まあ、定められています、
う
ん、
まあ、その事前情報を収集するという観点において、はい、気象庁で噴火警報、はい、そして噴火警戒レベルというのが発表されてるんですね。
はいはい、そうですね、はい、今気象庁ではレベル1からレベル5という、はい、5段階で評価してるんですけども、はい、レベル1っていうのは通常の状態なんですけども、活火山であることに留意しましょうと、うん、まあ、火山であることをちゃんと知っておいてくださいっていうのはレベル1というものになります、はいはいはい、 でレベル2というのは火山 の, あの火口の周辺で、何か危険なあのことが起こる、
はい、
あのことが予想されるような場合ということで、うん、まあ、あのレベル2、うん、でそれからレベル3って少しその山全体として入山規制がかかるような、
うん、
だからレベル3になると、まあ、あの山に立ち入ることができないというような状況になります、
うん、
でレベル4で、まあ、市街地居住区に、まあ、災害が及びそうな時点ではレベル4というふうになって、まあ、避難の準備という、うん、あの状態ですね、
うん、
でレベル5になると避難をしてくださいと、
うん、
その居住区にもあの災害が差し迫っているというような状態を、
うん、
で5段階で評価されております、
うん、まあ、事前に情報を収集するということが大事かと思うんですが、
はい、
あの富士山、
はい、
富士登山にあたって気をつけるべきことってありますか。
はい、まあ、火山としてもなんですけれども、はい、やはり富士山の場合は、
はい、
あの噴火活動というだけではなくて、うん、まあ、非常にあの高い山ですので、
はい、
高山病というところ、うん、それから低体温、まあ、それは、はい、っていうところ、それから落石ですね、
うん、
で落石もですね、やはり富士山というのは火山でできていて非常に脆いというところもありまして、うん、その人が蹴っ飛ばして起こる人為落石というものと、
うん、
それから富士山自体が崩れ、まあ、その崩れるって言ってもそんな大きく崩れるわけではないんですけども、一部が崩れて石が転がっていくというような現象もありますので、まあそういったあのまず落石っていうものに注意しなければならない。であとやはりまあ富士山も火山であるということで、富士山は玄武岩の火山です。なので我々も観測は続けているんですけれども、もしかしたらその観測で兆候が見られてもすぐに噴火する、すぐっていうのはだいたい数時間っていうふうに考えていただければいいんですけれども、数時間で噴火に至るケースもあるかもしれません。でそうした場合にはあの富士山で行きが6時間ぐらい、帰りも4時間ぐらいかかりますね。まあ、もしかしたら降りその情報を得て降りてきている最中にも、もしかしたら噴火するっていうこともなきにしもあらずだと思います。で今はですね、山梨県静岡県の方から登山の避難ルートマップっていうのを発行させていただいていて、まあ、それはホームページとかそういったところでも取れますし、あの5合目のインフォメーションセンターのところでももらえるんですけども、そういったものでいざという時にどういうルートで降りるべきかっていうのをチェックしておいていただけると、
うん、
もしもの時の役に立つかなと思います、うん、
本当にもしもの時を考えて事前情報を入手して備えるということが大事ということ、
はいはい、
吉本さんありがとうございます、
はい、
明日は吉本さんが思う山梨そして夢について伺えればと思います、はい、最後に吉本さんの好きな曲ジャミロクワイバーチャルインサニティをお送りします。吉本さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。